Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年5月29日放送。ゲストはライフスタイルプロデューサーの和子さん。影響を受けた南フランスの街、そして毎日をちょっと楽しくする暮らしのヒントを伺いました。
まあ、いろんなところに行かれてると思うんですけど、
はい、
ここにね、まあ、ちょっと台本みたいなものがあるんだけど、滞在の仕方っていうのにこう観光しないって書いてあるわけで、暮らしながら旅をするって、まあ、とてもいい言葉だと思うんですが
本当ですか、よかった、
うん、
多分聞いてると、あ、いいねいいねって言ってくださるんですけど、うん、娘たちとかはママもう勘弁してくれってたまに言われるぐらい、うん、その何をするかっていうと、まあ、観光はまあしない、基本的に、うん、でその土地に行って、うん、まあ、家を借りるんですよ大体、はい、普段で家を借りて、はい、
ホテルじゃなくね、
ホテルじゃなくて、うん、でそれはいろんな意味があるんだけど、例えば一個は自分で、うん、まあ、買ってきた地元の野菜を使ってお料理をしたいとか、うんうんうん、あとはやっぱホテルって結構その1週間とか泊まるとすごい金額になるので、
う
ん、なかなか長期で滞在が難しくなったりするので、可愛、ね、うん、い家を探して、うん、そこで本当に暮らすように旅するって言いますけど、暮らしてます、
はい、いいですね、
はい、
いや、僕は仕事柄ね、
はい、
旅が多いわけですよ。で、まあ、うん、そうだな、20歳そこそこでデビューしてからだから、まあ、30年くらいは、まあ、大体まあ平均するとですけど、今でも、はい、年間に100公演ぐらいのコンサートをしてるわけです。だ、単純計算で3日に1回なんですよ。で、それが全部まあ移動を含めるわけじゃないですか、うん、だからまあ半分ぐらいは家にいないんですよね、うん、つまり半分ぐらいはホテル暮らしをしてるわけですよ。
それはすごいですね。
となるとね、うん、正直飽きるんだよ、
うん
もうどうしようもないんですけど、まあ、もうそれが人生だから全然平気は平気なんだけれど、うんうん、同じようにホテルに滞在して、まあ、仕事ですから、まあ、休むだけなんですけれど、うん、それでもやっぱりできるだけ自分の居心地のいい部屋を、
そうですよ、ね、
ってなるでしょ、
う
ん、つまりどの町にも常宿があって、でその常宿も必ず同じ部屋にしてくださいみたいなことになるわけですね。
なんかもうすごい本当に旅のプロの発言本当にすごいです
だからもうそういう生活を何十年としてるからさ、うん、その暮らすように旅をするってとってもよくわかるんですよね、うん、で、まあ、もちろん観光でね、そのツーリスティックな旅ももちろん面白いけれど、うんうん、でも旅っていうのはさ、やっぱね、その何日間か行ってそこだけでこう、ね、寝る間も惜しんでっていうのも旅だけど、うんうんうん、やっぱり普段だから東京とか、はい、自分の家にいる時のような生活が旅先でできたら本当に素敵だよね。
そうですよね。あとなんかやっぱ装備が結構ないと、例えばお気に入りの朝のハーブティーとか、うんうんうん、コーヒーとか、うん、例えばお気に入りのキャンドルだったりとか、うん、結局その暮らしの中で今家で何が今絶対欲しいって言われた時に、はい、なんかこうあるものをついついこう持ってっちゃうから、
うん、そうね、
でそれとか何だろう、何が言いたかったのか分からなくなっちゃったけど、
いや、うん、でもそう、いつもの生活をするためには必要で、僕なんてお塩も持ってます。
分かる。オリーブオイルとかお味噌汁、
オリーブオイルとお塩でしょ、う
ん、お醤油、
お醤油も持ってるね。で七味も持ってる、タバスコも持ってるでしょ。
それどうやって持ってくんですか。なんかもうセットあるんですか。
セットにしてますね。
あ、なんかその無印とかで買ってきたのに入れ替えるとか、そういうこと、
うんうん、お塩、あのちっちゃなこういうボトルに入れてますね。塩、オリーブオイルはこれくらいのなんか水筒みたいなのに入れて持ってい きます、
はいはいはいはい、すごい。
必ずですね。で、まあ、その例えばだってホテルだからさ、シャンプーもリンスも石鹸もあるじゃない、うん、でもやっぱり自分のものが欲しいよね、うん、自分のいつも使ってるものだから、
うん、
僕のだから旅を、ね、上手になればなるほど荷物小さくなるっていうけど、そういうわけにいかないみたいな。
そうですね。そうですよね。
そうですね。ここ数年はいつも南フランス行かれてるんですって。
そうなんです。ここ数年、まあ、去年置いてここ数年は、うん、ね、南フランスに子どもたちと1ヶ月ぐらい行くっていうのを、
うんうん、町としてはどなたら行くんですか。ニースですか。
いや、あの海の方じゃなくて山の側が好きで、
うん、あ
の本当にど真ん中のメネルブスとかっていう、うん、多分もしかしてそんなに有名じゃないようなあたりがすごい好きで、
うん、どうやって見つけたんですか。
どうやって見つけた。あ、行ってみて見つけた。
あ、本当。
行ってみて、うん、運転してだんだん好きな街がどこか分かってきて、ここに滞在しようっていう、
うん
う
ん、
なんか、
で今度来るときはもう直接ここに来ようってことで。
そうですね。
割とじゃあフランスなんかだ、まあ普通に、まあ、パリなんかで旅して、うん、でそこからこう動かれたりもするわけですか、うん、結構国内を。
あ、動きます。 本当は理想はもちろん南フランス行って帰ってくるっていうのが一番楽なんですけど、はい、欲張って近いとほら、はい、チケット安くていろいろ行けちゃうじゃないですか、うん、なので結構欲張っていろいろといろいろ入れてすごい辛い思いもしてるような感じ。
辛い思い、うん、どう例えば、
ね、いつもするのはまず子供たちを、サマースクールに入れるんですよ、
う
ん、
なるほど。
で、じゃあバイバイって一応送って、うん、でその後私は一人旅でそこからがだからフリータイム2週間いただきましたっていうか。
あ、いいですね。
いや、そうなんですよ。でもうそれを計画を練るのに多分、うん、半年ぐらいかかってんじゃないかっていうぐらい、その年末から始まって夏の、うん、で一個ずつこう抑えながら距離測って、うん、Google マップで見て、うん、ここからここに行くのは、いや、じゃあチケット見てみよう、ここからこっちだと高いけど逆なら安いとか、うん、なんかそういうのすごいひたすら、うん、調べて、うん、でその2週間フリータイムを小刻みにこういろんなとこに行くっていうのを一回やったんですけど、うん、まあキャリーケースを持ったバックパックみたいな状態だから、こんなに辛いことあんのかみたいなことが結構あって。
いやいや、旅はさ、やっぱまあ苦労もたくさんあるからね、移動すればする分だけね、うん、まあ、それもちろんそうだよね。でもやっぱりご自身でアクティブにいろんなところにいっぱい行ってみたい人なのね。
はい、まだ見たいなと思ってたところっていっぱいあるじゃないですか、はい、やっぱり子育てをずっと20ぐらいからしてきたので、うんうん、やっぱ海外ってそんなになんか行くことってなかなかできなくて、うんうんうん、で本当に実はパリにずっと憧れてたけど、はい、初めて行ったのは32とかだと思うんですよ。
なるほど。
でそこからやっぱ私はパリじゃなくて、まあ、南、そのもうちょっと田舎のが好きなんだっていうところからの、
いいですね。まあ、マルシェとか行くわけだな。じゃあ
そうです
よ、それ一番いいよ、ね、
それが毎日のお仕事、うん、月曜日ここの町ここの町ここの町っていうのをリスト化しとくんですよ、うん、いやでもね、しとかないと一回行き当たりばったりでやったことがあるの、一番最初に、
はいはい、
もう着いたら終わってるっていう、うん、
そうだよね、
お昼にもう何回泣いたか、うんうん、なので距離もちゃんと調べて、あ、待てよ、うまくいったらここに行ってからこっちを寄れるんじゃないかみたいな、うん、で一応計画立てるものの、うん、絶対じゃないのでその日の気分なんですけど、うん、はい、とにかく毎日マルシェに行って、うん、お花買って、うん、その、まあ、チーズだったり、うん、お野菜だったり、うん、なんかそのマルシェによって特色が
違いますもんね、
あるので、なんかそれでこう買って帰ってきて、とにかくそれを食べるっていうのがもう楽しいし、そのなんていうの、原価じゃないですか、要はレストランに行くとちょっと高くなるんだけど、はい、買ってきたものを食べる、そのなんか節約した喜びじゃない、主婦じゃないけど、そういうなんか多分そういうのもあって、うん、すごい楽しいから、うん、結構それで一日が終わりますね。午前中マルシェ、午後帰ってきて、もしプールとかついてたらプール入って、うん、もうワインとご飯の時間。
なるほど。でもやっぱり全部割とオーガナイズしっかりする方でしょ。
まあね、そうですね、多分する方だとは思うんですけど、
ね、いや、
うん、
まあ女性はね、旅先でもそういう方多いじゃないですか。うちの家内なんかも普通にもうビーチリゾート行ってるのに、はい、8時ブレックファースト、はい、8時15分プールサイド、はい、9時からは、ビーチの方に行きますからねみたいなさ、うん、どこでもいいじゃんって思うんだけどもう必ずそうですよ。だからもう子供たちにもそうやって、うん、まず初めはまずプールサイドに、じゃあ陣地を取りに行きますからねみたいなさみたいな。
でも陣地取っとかないとなくなっちゃう
もんね。そうなんだけど、なかったらなかったでいいじゃんっていうのは僕なのよ大体、まあ、男の人たち大体そうで、うんうんうん、文庫本1個あればあとどこでもいいわけじゃないですかでもね、女性は旅先でリゾートでも分刻みだね。てか、まあ、皆さんに見たんじゃないとは思うけど、うちのから見てると昔からそうだと思うし和子さんもそうでしょきっと。っていうか、もう止まったら死ぬみたいなやつでしょ、マグロみたいな。
いやいや、私本読む時間ちゃんと予定に組み込んでますよ
あ、そうか、それも予定に入れるんだ。
そう、だからここから本読みたいなってでもね、仕事になっちゃったりするの
でしょ。
突然なんか日本がだから起きる時間がすごい嫌だ、うん、日本が起きると仕事のメールとかがバーってくるとやっぱ気になっちゃって返信しないと本が読めないの。でそうするとその仕事始めて娘たちが切れ出すんですよね。ママいい加減にしてって、その機会どっかどけてみたいな。え、市場行くって言ってなかった、行かないじゃんとか言って怒られてすごい怖ーみたいな
まあでも仕事しょうがないもんね、しょうがないけど、まあ、僕は普段からそういうちゃんとした仕事もしてないから、うん、
いやいやいや、
今日でもそうですよ、ラジオのこのねスタジオまで連れてきてもらって、はい、今日は喋って遊びなさいって言われてるだけで、でこれが音楽のスタジオ行った時は楽器弾いて遊びなさいって言われてるだけ。
その考え方が多分すごい素敵なんだと思います多分遊びだと思わない人もきっといると思うので
さて、好きな町はじゃあ海側じゃなくて山の方ってことなのね。
はい、もう海には用はないっていうぐらい。
あ、そう、
はい、
あまり
2回ぐらい行ったけど、うん、なんかやっぱあの山に囲まれて、うん、オリーブがもう運転すればオリーブの木があって、う
ん、まあそれも素敵だよね。
なんかちょっと道落ちそうになるみたいな、そういう、うん、あのなんかあれトンネルあるじゃないですか、なんか緑の、あの何の木か分かんないけど、その木がこう生えてて、うん、トンネルみたいになってるところ、
あ、木でトンネルみたいになるってことね。はい、それは好き
好き
そこで普段通りの生活をすると。
はい、
そうですか。でも海は海でいいですよ、僕は海大好きなんで。
そうですよね、うん、でも南フランスは海じゃない。
なるほどなるほど、うん、それはいいかもね。何食べてもやっぱりもう、じゃあレストランとか行かないですか、もうほぼ、
うん、ほぼ行かないです、うん、ほぼ 99%
そんなに。
はい、あのお昼とかはちょっとつまみ食いとかするんですけど、
うんうん、まあ、それはあの散歩しながらってことね、は
い、子連れで例えば娘と2人と3人で行ったりすると、うん、結局夜じゃあちょっと、うん、じゃあいいところで食べたいところもちろんありますよ、きっとさ、うん、ちょっといっぱいあるけど、ね、うん、で娘たちと行ってワイン飲まない人相手にワインを飲んで、うん、なんていうかちょっと違うかなっていうのと、うん、あとはやっぱ運転していかないとたどり着けないじゃないですか、全てのレストランが。
そうですね、
なのでやっぱ家を借りると、うん、その運転的に外食ができなくなる、うん、自然と、
うんうん、まあでもその分マルシェ行って買ってきて自分で好きな料理を作って違う環境の中でいつもの暮らしのように、はい、ってのは最高の贅沢、
本当にそう思います。
だよね、
はい、もうそれこそオリーブオイルとお塩があったら結構十分で、もう野菜の味が全然日本とまた違うから、うん、どっちも美味しいけど、うん、やっぱりなんかフレンスのなんかミネラルいっぱいな感じの、うん、なので本当に調味料もそんなにいらないっていう。
そうね、そうね、まあ、イギリスなんかもそうだけど、うん、野菜はさ、いや日本は美味しいよ、でも優等生じゃないですか、う
ん、綺麗なんですよ ね、うん、
でとにかくとっても全部があの洗練はしてるけど、うんうん、逆に言うと人参は人参臭さがどっと減ってるじゃない、
はいはい、もうすごい、だって綺麗に洗われてからしか売ってないんだもん。
そうだし、品種改良っていう意味でもやっぱり日本はすごい進んでるじゃないですか、うん、あのイギリスにしてもフランスにしてもやっぱりそういう発想はないから、いちごはちゃんと酸っぱいし、
はいはいはいはい、
でしょ、
フルーツも甘すぎないし、
いやもうね、こう日本のフルーツだけはね、いや逆に言うとイギリス人にとってはもう摩訶不思議なんですって僕はよく持っていってあげるんだけど、やっぱり
喜ばれるんですか。
いや、ただ喜ぶも何もびっくりしてる。
あ、もう何これみたいな。
何これだよね、
お菓子って。
そう、うん、なんでイチゴが1個ずつラップしてるのかみたいなさ、あれ高級なやつあるじゃないですか、うん、すね、1個何百円とか1000円違うやつあるじゃないですか、うんうん、ああいうのとか別世界ですからね、うん、みんなだって酸っぱいのが当たり前ですし、みかんにしてもリンゴにしたって、うん、だからそういう意味では全然文化として違うよね、
うん
う
ん、
だその分なんか土の味っていうかさ、なんか大地の味を食べてるような、うん、はい、感じはするよね。
そう、なんか、まあ、空気も美味しいからっていうのもあるかもしれないけど、その一個一個がいちいち感動的に美味しくて、うん、例えばトマト、うん、なんかうまって言いながらこうみんな食べてて、うん、そう刺したことはしてないっていう、うんうん、
そうだね、なんかそれはとってもいいよね、はい、いいな、南フランス。他に好きな街をちょっと教えてください。みんなのほら聞いてる方もね、あ、行ってみたいななんて思っていいじゃない、
は
い、
う
ん、
あのもう一個は、うん、あのすごい大きなアンティークマーケットとかがよくある開催される街で、
はい、
イルス・ラ・ソルグっていう街で、あの川沿いにあって、うん、もうこれマーケットマルシェあるとすごい大きくって、
なるほど、
ね、とにかく朝一番最初に行かないと駐車場がなくなるっていう、
うん、あ、そうなんだ、
そうなんです、
もう人気なのね。
そうなんです、そうなんです。なのでここは本当にアンティークも可愛いし、うん、普段のマルシェもすごい可愛いし、はい、まあ、あのとにかく毎週行っちゃうっていうやつです。
へ、うん、まあ、ロンドンでいうとポートベロイみたいな感じなんだろうな、
はい、
きっとな、うん、
あと、これまたなんかそんなにちっちゃくない街でサンレミードプロバンス、
はい、
まあ、ここは一回昔滞在したこともあるんですけど、はい、結構街中にそもそもお店もいっぱいあって、
なるほどなるほど、
あのそのショッピングも楽しいけど、やっぱマルシェがすごい人気みたいで、うん、やっぱりこれもすごい混んでていつも、
へ、
はい、
まったにしろもちろんいろいろ買い物もだけど、地元の雰囲気が味わえるよね、マルシェってね。
そうですよね、なんか同じようで全然違うし、うん、ただ面白いのが、あ、なんか昨日もあったよね別のマルシェで、はいはいはい、みたいなことも結構起こるの。
なるほどなるほど、
あ、またいんの、またいつまでいんのとか言われてあ、まだあと2週間とか言いながら
そっかそっか、はい、本当に楽しい滞在になるね、
は
い、
あともう一個ね、あのこれまたすごいちっちゃな街で、ちょっとなんか周りが砂漠っぽいっていうか赤っぽい感じのなんか雰囲気なんですけど、うん、私的には、うん、カバイオンっていう街で、ここはなんかね、はい、食べ物とか、そういうチーズだったりとか、結構そういうのがいっぱい美味しいのがいつも売ってるイメージで、はい、うん、あのディップだったり、うん、じゃあ今日ディップあそこに買いに行こうとか言って行ったりします、う
ん、いいですね、うん、 旅をするようになったそのきっかけっていうか、はい、大体一番初めの旅っていつぐらいですか。まず
一番初めの旅で記憶に残ってるのは多分保育園とか幼稚園かな、うん、の香港ですかね。
あ、そうですか。
あのうちの父が多分香港すごい好きで、うん、何年前だ、だから結構、うん、香港が流行ってた時、
へ
あの香港になんか2年に2回行ったりとかっていうので、私はペニンシュラホテルに初めて、うん、生まれて初めて行って、すごいなんか感動した記憶が未だに残ってる。
いいですね、はい、でその後というのは、
あとは定期的に結構やっぱ東南アジアがすごいなんかご縁があって、はい、10代の終わり頃には1回上海にもしばらくちょっと住んだりとか、は
い、住んでたんだ。
住んでたんですよ。
10代の終わりってことは学生時代っていうこと？
一応ね、あの結婚したのが18なので、
早
っ、めっちゃ早い、本当にびっくりしちゃう。まあ、ちょっと置いといて、うん、18だったんですけど、結婚してだからちょっと経ってから、うん、あのまあ、仕事、はい、いろいろしてたんですけど、その中で一個そのなんか上海でそういうカフェのオープニングみたいなのをちょっとお手伝いするっていう機会があって、でそれで全く中国も喋れないのに、うん、突然私やりたいって言って行っちゃう人っていう、うん、だから2週間東京、2週間上海みたいなのを1年ぐらい続けたのかな、
うん、そうですか。その頃の上海ってはどんな感じなんだろうか。まあ今もね元気な街だけど、僕なんかのイメージだと今からそうだな20年くらい前に行った時はなんかもう建設ラッシュっていうか、なんか夜も、
そうですそうです、
夜も寝ないでずっとなんか建物建ててるってイメージでしたね、
は
い
は
い、
でなんかホテルの中は一応安全地帯で、うんうん、でもホテルもそんなたくさんは多分選択肢がきっとなくて、うんうんうん、ただやっぱり本当になんだろう、エネルギーがやっぱ全然違ったし、ね、はい、思い通りに物事が進まないっていう、うんうん、なんかすごいいろんなすごい苦労っていうか、なんかあの楽しみながら、うん、これがどうやったらできるんだろうっていうのをなんかずっと考えながらやってたような、うん、はい、いい経験になりました。
そうだね、
はい、
まあ、10代でそういう経験すると人生観が変わるっていうのあると思うね、うん、その後のね自分の生き様って言ったらだけど、うんうん、全然違うものになるだろうね。
そうですね、なんか手に入ることが当たり前だから、日本にずっと住んでると何でも便利で、うんうん、そういうのが本当に手に入らない、うん、伝えてもなんか伝わらない、うん、約束を今守ってくれないとか、うん、やっぱそういうことがあると、なんかやっぱりこの本当に日本に帰ってくると日本ってすごいって毎回思うし、
そうだね、
簡単に手に入らないっていうのはやっぱり今の原動力になる何かのきっかけにはなってるかもしれないような気がします。
そうね、僕もあのロンドンとの行ったり来たりの生活が多分13年14年目ぐらいなんだけど、うんうん、やっぱり外に行くとさ、はい、より日本のことを紹介する機会もあるんじゃない、うんうん、たくさんあるし、うんうんうん、考えることが多くなるんですよね、うんうん、ここにいる時よりもね、外に出た時の方が、はいはいはい、でまたこう帰ってきた時にいろんな確認事みたいなことになるじゃないですか、はいはい、そう、本当に和子さんおっしゃる通り、こんなにクリーン清潔で、はい、便利で、はい、なんかいろんなことが合理的で、はい、人もとってもこういい人って言ったらなんか変だけど、
財布落としても見つかるんだもん。
そうだ、渋谷駅で僕の友達渋谷駅で財布なくしてその日のうちに出てくるんだよ。
すごいですよね。
財布だけじゃなくて中身も全部入って出てきたって。
そう、ありえないですよね、本当に。
ありえないですよ。
ありえないです。
それはだって落とした人が悪いっていうのが多分ヨーロッパでもアメリカでもそういう感覚になるじゃないですか。うん、出てくるんだもんね。だからそれだ。でもここにいるとさ、東京で暮らしてると当たり前になってくるでしょ。だからね、それは
なんかそうですね。なので定期的にこう旅していろいろ見て、うん、また気持ちがこうなんか引き締まって帰ってきて、うんね、うん、あとなんかあそこで見たこれが可愛かったかやってみようとか、はいはい、やっぱそういう意味でなんか旅がありきのこの毎日があってっていう。うんうんうん、
そっか。でもそれはもう10代のその、ね、その暮らしっていうのも大きかったのね。
はい。
さあ、そしてご本が、これは新刊ですね、もう何冊も出されてると思うんですが、はい、この今回のこの和子ズルームですね、
はい、
どんなご本なんですか。
あのこれは本当に今回そのやっぱおうち時間がすごい長くなったことで生まれた本と言っても、ね、あの過言ではないでしょうっていう感じなんですけど、この本当におうち時間を楽しむ、うん、今あのおうちにいなくちゃいけない時間が増えたので、はい、あのならばどうせなら楽しんじゃった方がいいよねっていうことで、うん、私は実はこれは本当に昔からずっとやってたことなんですけど、はいはい、それをあの今なんか本にしたらどうですかって言っていただいて本になったんですけど、うん、なので本当にもう朝一番朝起きた時からのことから始まって、うん、このタイムテーブルになってるんですけど、例えば朝起きたら私絶対ベッドメイクするんですよ、自分のベッドを、うん、で本当にあの、ま、嘘じゃなくて毎日こうホテルみたいになってる、うんうん、であのそれ をすることによって、うん、帰ってきたときホテルに泊まると綺麗になってて気持ちいい、うん、それをまあ自分のためにしてあげる、うんうん、そうすると何度も何度もその家でこう、ね、お掃除とかしたりなんかで通るたびにすごい気分が良くて一、うん、日、うん、っていうことだったりとか、うん、例えばちょっとテーブルセッティングをしたら楽しいよねっていうアイディアだったりとか、うん、あとはまあお花の飾り方、うん、キャンドルっていうのをのちっちゃなアイディアがこう、うん、いろいろこうアイディア集みたいな感じでアイディアノートになっていて、はい、
綺麗なお家。
そう、本当によく言われるのが家の奴隷じゃないかっていうぐらい、うん、とにかくお掃除もするし、うん、すごい働いてます。
でもそれって楽しい時間だもんね。
楽しいです、楽しいです、
ね、
なので大掃除はしないうちは、う
ん、毎日が
ってことでしょ。毎日綺麗で常に綺麗だと掃除しなくていいっていうか、うん、なんていうの、片付けとかも
分かる分かる。僕はもう服が大好きだからさ、もう自分の服を一日こう何着替えるのも好きでさ、それでこうでそれを全てのハンガーは同じハンガーで揃えてるのね。
私もです
でしょ、絶対そうじゃん、はいはい、それでかけていつもそれを眺めながら、うん、明日これ明後日これ次の旅でこいつとこいつとこの子持ってきた持ってってあげようって、
すごい、
ずっとだからクローゼットもちろんこうやってね中に入ってるものもあるよ、季節じゃないものは、うんうん、でももうそのシーズンに着るものは全部見えるようにするわけ。
はいはいはいはい。
でそれでずっと考えてるのね、ベッドルームで。
あ、じゃあそれはすごい考えるんですね。さっき僕はなんかこう行き当たりばったりだからみたいなことをおっしゃったけど、
服はもうだって命をかけて
すごい
遊びだよそれも。だから
すごい、うん、でも私さらにそれを色ごとにかけてます。白、ベージュ、ピンクとかって、そうすると選びやすいのと、結構冬物と夏物がうっかり混じっても、
うんそうだ
ね、なんか綺麗。
そうだよね、うん、もう本当にその通り、うんうん、もう全部色で全部分けてる、はい、
ですよね。
楽しそう、素晴らしいですね。本当
夕方4時ぐらいから南フランス時間とか言って、うん、飲みながら食べるっていうのが我が家の定番で、うん、要はその海外に行くと7時とかからみんな食べるじゃないですかご飯、うん、でも明るいまだ、
うんそうね、
だからなんか10時頃になってキャンドルが灯って、うん、あじゃあそろそろデザートみたいになるんだけど、日本で7時から食べちゃうといきなり夜だから気づいたの、
うん、早くから始めればいい、ね、
そうだから仕事もなるべく早く終わらせて4時がもう目標、うんうん、私の人生のもうとにかくそこを楽しみたいから、で4時からなんかおつまみ作りながら飲み始めて、うんうん、じゃあ6時ぐらいになってキャンドル灯してっていうことを、
う
ん
いいね、ちょうどいいよ、
はい、
僕も昨日の晩ご飯5時からだもん。
あ、いやでもそれがいいですよ。
一番いい。それでもう8時ぐらい、昨日も9時には寝てるんですか。
あ、すごい。私も最近すごいだんだん早くなって、
だんだん
おうち時間が長くなってからだんだん。
そう。
でも
8時にベッドに行くもんね。
肌が、うん、なんか肌ツヤが良くなった気がする。
そう。で
も思いません。
僕の年になるとそれはもう無理よ。
いやでも夜中まで起きてたら全然次の日もうなんかガガーンってなってますよ。
そりゃそうかも、うん、もうダメです夜は。だからもう僕も、ね、年を重ねてそういうことになりました、はい、はい、さあそれでは最後にですね、これはゲストの方に必ず伺ってるんですが、マコさんにとって旅って一体何ですか。
はい、これ私ちょっといろいろ考えたんですけど、うん、私にとっての旅は引っ越しなんだろうなと思って、いや本当になんか本当は ね
、
素敵なこと言いたいの、例えば経験を積みたいとか、美しいもの見たいとか、なんか本当にそういうこと言いたかったんだけど、もう完全に引っ越し でそれちょっと娘に昨日 ねママにとっての旅は引っ越しだと思うのって言ったら、分かるママでもね本当にママの引っ越しは帰りが大変なのって言われて、海外に行って送りたくないじゃないですか、もったいないから。だからマックス自分が持って帰る重さを測って、じゃあ3人いるからこの何300キロ行けるみたいな話でやると、もう帰り車だってもう座るスペースないもん。
知ってる、はい、だいたいそういうことになる、
はい、なので引っ越しだし、そのやっぱ家をそのまま持ってくっていう意味でも、うん、なんかそれで旅に行って学ぶことっていっぱいあると思うので、うん、学んだことまた家に持って帰ってくるから、
うん、
引っ越し、
うん、
私にとっての旅は引っ越しです。
素晴らしいですありがとうございました、はい、楽しかった、
ありがとうございました